アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聞ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2224回5月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。映画スタートレックシリーズ、2年前ぐらいにアマゾンプライムで見放題だったのでコツコツ見ていたのですが、途中で見放題終了ということで復活望みます。今はジェームズ・ボンド見放題中の三浦です。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。ジェームズ・ボンドは見放題の時全部一応見て、今はノータイムトゥーダイがちょうどアマゾンプライム見放題なんで、そのうち見ようと思っております。すごいです。よろしくお願いします。
順番に見ようとするとまたそれだけ見れないっていう話になりますからね。
あ、そうそうそう、人で見たらいいですよ。
そうですね。そう、あの映画館行こうと思って行けなかったので、まあ、先見ることにします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル WWDC22 で開催するイベント、スペシャルイベントアットアップルパークの参加受付開始という記事が出ていました。毎年6月になりますとアップルの開発者向けイベントが、近年はコロナ禍でオンラインで開催されることが当たり前になりましたが、今度6月6日も予定されているというお話です。ここでは大江先生と三浦さんに入っていただいているんですが、大江先生もWWDC 人気すぎて抽選でないといけないとか、もうああいう風になってから何年もなりますから、最後に行かれてからもう何年になります？
なんだかんだ言って10年近く行ってないと思いますね。
行ってらっしゃいませんか？最後で何て言うの、2012年ぐらいですか、そしたら最後は。
かなぁ、2010何年かに行ってると思うねんけど、もう覚えてないわ。
あの、第何回かなんかトレーナーが服もらえるで。
ああ、そうそう。
背番号みたいに数字書いて。
10何歩かまでは持ってるはずなんで。
ですよね。
やっぱり10年代に行ってるのは間違いないと思うねんけど。
その後はもうあまりに参加希望者多すぎて抽選になりますとか、まあ、選ばれた人しかもう当たりませんみたいな、なんだなって言って、今度は現地時間6月6日の予定です。スペシャルデーというイベントですね。これオンラインで参加は、我々はでもこの番組ではオンラインのその基調講演のムービーだけ見て話題にしてるんですけど、実際デベロッパーの方申し込むのは5月9日から11日ってもう過ぎてますね、これ。すいません。
相当限られた人だけなんで、
申し込みでき
る。声かかる人には声かかってるはず
なの。あ、なるほど。ここで別に告知したところで何ら意味はないんですけどね、その。
あ、そうそう、ね、もうほぼ意味はないので。はい、
でも、まあ普通にデベロッパー、日本でも国内で契約している人は、新しい発表のどんなんか知りたいとか勉強したいいう方はオンラインで普通に無料で
取ってきて、そうそう、別にオンラインで見ればいいだけですから、はいはいはいはい、それだけやと。ここへわざわざ招待されるっていうこと自体に意義のある人でないと、もう多分呼ばない。
まあまあね、ほとんど映像に映らないですもんね、今はイベントあっても。
あ、もう出さないですね。
ですね。またこの日は、この番組でもライブ配信追いかけて、ね、やっていこうと思います。YouTube ライブでやりたいと思いますんで、皆さんどうかお付き合いください。今度は寝ないで起きますよ。前回の3月は寝てしまって3時までずっとほったらかししてしまいまして、うん、本当申し訳なかったですけど、
待ってやってください。
起きてくださいってね、はい、メッセージ送り まくったんですけどね。
携帯の番号教えとくべきでしたね。
ちょっと
何にも教えてなかったから。そういう発表イベントに関してこういう記事も先週は出ました。ビジネスインサイダーにあった記事です。バーチャル開催は無意味だ。テック系海外イベントに急速なリアル揺り戻し、国内外の温度差は顕著。という記事で、大江先生からいただきました記事です。
前回取り上げた Google I.O. もハイブリッド開催。
はいはい。
ほぼ全部ハイブリッドに戻ったんですよ。だから、はい、オンラインもやるけど、会場もやってますっていう形になったんですけどね。WWDC もそうじゃないですか。
はい。
国家コンプテックスとか、いくつかも有名なやつでね、はい。CS とかもハイブリッドにもなったし。
ええー。
9月の IFA ソーラーらしいので、そういう意味ではもう、ほぼリアルもやりますっていう方向になってますね。
記事では巨大イベントのリアル開催状況って言ってね、今、吉田先生が挙げていただいたイベント以外にも、アドビマックスとか、インテルオンシリーズ、これごめんなさい、知らなかった。はい、そういうイベントのこともね、紹介されてました。これは国ごとにコロナに対する考え方、対策の仕方っていうのにも左右されると思うんですけど。
っていうこともあるんでしょうけど、日本はなかなかまだリアル開催になりにくいじゃないですか。まあ、多ければ。
そうですよね。屋外イベントはまだ割と緩やかになってきた印象
ありますけど。屋外はね、屋内イベントは、まあ、いくつかの業者さんなんかは、屋内イベントもやってますけど、日経 BP みたいな大きなところがなかなか動かないですね。もうちょっとなんか積極的に屋内開催、友人の開催にしてほしいなっていう気は僕はしてるんですけどね。
はいはいはい。
行って直に物を見てっていうのが面白いっていう部分はいっぱいあるんで、バーチャルだとね、やっぱり見切れないですね。
会場借りるとそれなりに費用発生しますから、それ回収するためにも人には来てほしいっていうのはどうしてもありますしね。最後の方にすでにドイツや米国にはイベントの権益的な制約はほぼないなんていう書かれ方してるんですけど。そうなんですか、は
い、ないでしょうね。もう
コロナでなければ三浦さんはご自身で講師ともにそのプログラミングをいろいろされると思うんで、これはイベントはよく行ってたとかなんかそういうのはないですか。
プログラム系はあんま行ってないですけど、はい、東京ビッグサイトとか、はい、国際フォーラムとか、はい、ああいうところでやってる IT 系のイベントとか、あと私も少し教育系気になるタイプなので、はい、教育フォーラムみたいなものは行ってました。
はい。
で、なんか今年、その大きなイベントが復活していたので、
はい、
日本でもそろりそろりとリアルイベントが復活してくる兆しは見えてますけどね。
はいはい、
もうちょっとかなという感じです。
いや、私の好きなメーカーフェアも、東京の方は実際実会場、お客さん入れてやるみたいですよ。この間の京都はもう本当に予定された人だけの会場っていうのになっててね、一般にフラッとこう入るってわけにはいかないイベントになってましたけどね。
京都だと、アニメのイベント、京マフか。
ああ、京マフ。
京マフはもう去年からリアル開催。
ええー、また恐怖のあの、出遅れたら一日外で並ぶだけの判定になるというあの京マフ。
いやいや、もう去年からもリアル開催になりましたから、
はい。そうですか。入れるんですか。
入れるみたいですよ。
もう皆さんすごいですよ。京マフっていうのは。あれはどうなんですか、どう言ったんですかね。漫画ゲーム。
漫画とアニメ。
の、はい。の、個人のインディーズでも何でもこう参加できるんですよ。
あれは何でもありです。
はい。のイベントなんですけど、もう、いつも会場のね、参加人数が多すぎて、表にすごい長蛇の行列ができてしまって。当日入れるかどうかは微妙という。はい、
でも楽しそう。
私も話には聞くと近寄りがたいので、もう近寄るだけで難しいやと思って行ったことないんですけどね。はい、今年は。
まあ、うち大学でしばらく出廷してましたからね。
はいはいはいはい。今年は9月17、18、土日を使って行われるんですね。でも、宮古メッセとか会場いくつか分かれるみたいですね。渦政とか。
いくつかには分かる。これはでも割と前からでしたけどね、はいはい。予約にするのかもしれないですしね。ある程度限定にはするんじゃないですかね。はい、来た人全員入れるとかは多分できないと思うので。
私も行きたいなと思いながら、スーパーカムのイベントは屋外やから割とやってくれるんで行くんですけど、屋内イベントはなかなかまだ行けないですね。行きたいといえば、アップルストアもそのうちの一つです。アップルストアはまあ最近はコロナ入場制限緩やかになって割と入れるようになってきてますけど、iPhone マニアさんにはこういう記事が先週出てました。アップル組合過疎死のため店舗マネージャーに対策ガイドを配布という記事でした。アメリカのバイスの技術専門のマザーボードというメディアが入手したアップルの内部メモにそういう内容が書かれていたそうです。キャリアアップ、個人的理由による有給休暇取得、能力に基づく昇進などの機会を組合化に関わると失う、だそうです。これはなんか日本の企業っぽくないかっていう感じがすごくしたんですけど、まあこのあたりは世界どこも一緒なんですね、ひょっとしたら。でも私としてはなんとかこう頑張って、アップルスター組合、組合ばっかりっていうのはいけないことだと思いますけど、その組合が必要であれば、その設立は必要かなと私は思うんで、ぜひ頑張っていただけたらななんて思ってます。じゃあ、この記事が出てるぐらいなんで、まだ設立には至ってないいうことなんですね。頑張ってる途中なんですね。
日本と雇用形態が違うんで、何とも言えないですけど、まあ日本の場合だと、組合があることで、従業員側は守られる。幹部社員とかは役員側というか会社の人間なので、言い方変かもしれませんが、 幹部社員同士の、まあ、ある意味ネットワークで守られてるというのが日本で戦ってもらわないと、まあ、弱い立場っていうのは変ですけどね。雇われのみの我々の一般社員としては組合はいるなという感覚はあります。
はい。まあそんなアップル内部は一生懸命切磋琢磨頑張ってらっしゃるということで、そういう別の記事もご紹介します。iPhone マニアさんにあった記事です。アップルのエリー休止、サービスチームを再編、ストリーミングと広告分野に注力という記事でした。今、アップルのサービス担当上級副社長であるエリー休さんがタイトル通り取り組んでるというお話です。ストリーミングと広告分野でさらなる収益拡大が見込めると考えているとおっしゃってるそうです。ストリーミングって言ったらアップル TV ですか、ひょっとして。
それしかりでしょうね。
アップルミュージックもあるでしょ
う。そうですね。アップルミュージックは力入れてらっしゃる。アップル TV で収益がってことは、その契約数を増やさないといけないっていう、そういうことですよね。
そうですね。ね、
最近ネットフリックスが株価下がるとか、なかなかストリーミングは厳しい状況のニュースが続いてますが、頑張っていこうというお話のようですね。ご先生は結局今どれぐらいの数のストリーミングサービスが入ってらっしゃるんですか？
オープニングでも言ったと思いますけど、はい、プライムプラスと、はい、あとディズニープラス。
はい。なんかフールかネットフリックスがどっちか迷ってるっておっしゃってませんでした？
いや、それは全然言ったことないですよ。
あ、そうです。あ、ネットフリックス入ったらどうかなみたいなことを前でも。
もうそれで相当前ですよ。
あ、そうです。
最近言ったのは、はい、Apple TV プラスに入るか、ディズニープラスに入るか、
はい、あ、そうですね、
はい。だけだったんで。
はいはいはい。
とりあえずディズニープラスで先にあるマーベルをとりあえず見倒しとこうと思って。だってディズニープラスで無料期間ないんで、もう今。
あらま。は
い、全く、いきなり月額払うんで、
はいはい、
とにかく見倒さないと。
もう今私、アマゾンプライムで日本沈没見るので大変なんですよ。ずっと。
それを日本沈没のどれですか？
日本沈没のドラマの方。
いや、だから、ドラマ3つぐらいあるんやけど。
ああ、だから一番古いやつ。
村の竹のやつ。
そうです、そうです。昭和の頃なんですね。はい、あの、一回子供の時見てるんですけど、もう一回なぞるようにして見てるっていうので。
あれだって、1年間あったやつでしょ、確か。
そうです、そうです。だから話長いです。
めっちゃあるよね。
まあ、ゆっくりゆっくり日本沈没していく感じですけどね。でも普通そうですよ。そんないきなりそんな来て急に全部
やってるみたいな。一番最近の日本沈没は12回で日本沈没。
早
っ。早かった。
逃げるはない。
北海道残ったけどね。
昭和の頃やからね、携帯とかネットがないから、人との話の段取りがごつ緩やかなんですよ。
その、
伝言で残したとか、そんなばっかりやから、すれ違いも多くて、あ、ドラマってこういう方の方が作りやすいよね、とか、今すぐに伝わってしまうから、そこからの展開早くなってしまうから、途中のドラマ書かれへんよね、と。
あ、すれ違いを利用する話はいっぱいあったからね。
アップルは MLB の放送権を獲得したというふうにも記事で紹介されてまして、これメジャーリーグですね。
今各種ネット配信のてかストリーミング系の会社がスポーツに手を出してるんですよね。
そうですね。
プライムでもボクシングやってたじゃないですか。
ああ、いう時やってましたっけ？
村田さんのタイトルマッチをプライムで独占中継だったんです、
はい、
っていうのがあったりとかして、まあ今までほらダゾーンやったっけ、はい、ダゾーンが結構独占してた領
域に、ね、言ってましたね。で値上げするってね。
結構
ね、
はい、結構入ってきてるんですよ。
スポーツやっぱ硬いですもんね、数字取れるっていう点では。
まあまあそうね、硬いファンが多いから。
ええー。
だから映像作品よりもいいかもしんないと思ってる部分はあるんでしょうね。
でもアップルまたなんか斜めに宣伝して、もうちょっとドストレートで宣伝すればええのにっていう状況になれへんかなっていうのは心配するんですけど。だってアップル TV プラスの中でやってるドラマってそこを出てしまうと宣伝してないように見えるんですもん。
ああ、そういう意味で。
ほんまにアップル TV プラスなんかそんなんやってるんで、我々は情報を追いかける側やから割と見ますけど、普通に流れてくるものを受け取ってる人には全然それ伝わってないような気がするんですよ。
なんかそれは変な話、もうちょっとして、アップル TV でやってるこのドラマがすごい面白いっていうのが、あのイカゲームのように伝わってくるようになれば。
イカゲームがわかんないです。イカゲームがネットフリックスで人気っていう話ですね。
わ、うん、はいはい、かんなくてもいいんだけど、サイドなとかでもいいんだけど、はい、別にそういう風になれば、
スポット CM とかどんどん掘り込んでね。
それ CM で決まってるわけでは決してないと僕は思ってて、
そうですか、
ほんまに面白いコンテンツやから噂になるわ
け。ああ、まあまあ、それはもちろんだと思いますけど。
CM だけで噂になってるわけじゃなくて、どっちかというとネットフリックスなんかは、話題になったやつを CM にしてるだけだ、
はい、はいはい。これもネットフリックスとかで、よう YouTube とか CM 差し込んできますけどね。 そんなわけで、エディ Q さんはストリーミングと広告分野で、広告分野という点では別の記事でアメリカのポッドキャスト市場は広告がすごい伸びてて、2億ドルの市場になってるとか言うんですけど、ほんまかなって、日本のポッドキャスト全然そんな動き見えへんねんけどなと思ってて。
そうですね。
ポッドキャストね、やっぱ海外のうちと同じようなテック系とかそういうやってる番組どんなんあるのかなってこの間見てたんですよ。そして Spotify の方で日本国内のポッドキャスト番組ですちょっと見つけたんでご紹介したんですけど、プログラミング初心者のためのなんちゃってラジオっていう番組がありまして、偶然見つけて聞いてみたんですが、男性の方を一人で時々お友達を招いて、プログラマーの方をね招いて、てっきり私はプログラムというのは変数っていうのがあってそこに数字とか文字を入れるんですよみたいな話から始まるのかなと思ったんですよ。よくある初心者向け。
いやでもそんなことポッドキャストでやってもなんか意味ないと思う。
そうそうと思ってたら全然そうじゃなくて、プログラマーの成り立ちってこうですよとか、プログラミングを仕事でしようと思ったらこういうルートでこうなってやる人が多いですよとか、今はウェブプログラミングやろうという人はこういうスキルから行こうもんでこんな学校行ってますよとか、そういう外側から見た話はね割と多いんですよこの番組。私は割とちょっと新鮮に感じましたんで、ね、これはもっと早くから出会って聞きたかったな、いうポッドキャストだったんで、ちょっとここでね、ご紹介させていただきました。もうね、2年半か3年ぐらいずっとやってらっしゃる番組でね。
おお。
他にもね、プログラミングの番組あるんですけど、私みたいに何も頑張ってもプログラミングできない人間には、敷居が高すぎて全然理解できなくて、こういった外から見たお話は非常にためになります。
でもそれを聞いたからといってプログラムが書けるようになってるわけではない。
ではないですね。ただ本当にぼやーっとした感じにしかやっぱり見えてないんですよ。プログラミングの業界、あるいはそこで働く人たちの話っていうのは、そこはかいつまんで聞かせてもらってるような感じがあっていいかなと思ったんですよね。
聞いてるとやっぱりプログラムやりたいなとか、
はい、いやそれは思わないですね。
思わない。
どっちかというと、例えば三浦さんが建築会社の人の設計から何かって、実際建築現場行ってる話を聞いても、じゃあそれで僕明日から建築会社働くことはならないじゃないですか。その業界の話は面白くて聞けるけど、で、業界の単語なんかも頭に入るけどっていう、そんな感じですね。うん、私が明日からじゃあプログラミングできるかやつ、それはこれ多分できんやろなと思いながら。ただ、この番組やる以上、プログラミングやってる人たち多く対応してる部分があって、そういう人たちって普段どうなんやろっていうのが全然自分では分からへんのが、ちょっとなんか気持ちが分かるっていうか、そんな感じですね。プログラミングをやってもなかなか身につかない人が学校行ったりするとは思うんですけど、コード人っていうサイトにあった記事なんですが、ポテパンプログラミングスクールの失敗に関する実態調査の結果を発表という記事が出ていました。そうか、学校行ってもあかんのかとか一瞬なんかそんな風に思ってしまったんですけど、そうでもないんですよね。
これちょっとタイトルの付け方としては変だなとは思ったけど、ね、
はい、
プログラミングスクールの失敗って書くと、プログラミングスクール側が失敗したって話だから。
そうそう、絶対そう思ってしまいますよね。
思っちゃうんやけど、実はそうじゃなくて、プログラミングスクールに通ってた人が、ここで失敗したっていう話ですよね、はい、どっちかっていうと。
それは根性続かんかったですか、途中でへこたれたってことですか
結構それが多いんじゃん、やっぱり。
どんなもんでも頑張るためにね、学校行ってるわけで、まあ、あかんときはあかんわけで。内定獲得したとかね、結構そういう方の話、割と大きいですか、78.9%。
まあだから、卒業したら8割は内定獲得できた。
うん、じゃあ、そうですね。
いや、ここで書いてあるエンジニア職だから。
はいはいはい。
エンジニア職の内定を獲得できた。
そうですね。そういう内定獲得したとして、入社した後の満足感。かなり満足してるは 37.2。やや満足してるは 44.2 ですから、まあ。
まあ、そういうのが8割以上満足、ね、85% ぐらい満足してるんで。
ですね。
まあ、悪くはないんだろうと思うね。
でも、エンジニアって言ってもピンキリでしょ。そう、いろんなもんあるでしょ。
事実もちろん、
ね。だから、自分が目指してた何かっていうのに合致してたらいいですけどね。最後の方で、全く満足してない、あまり満足してないという回答した方にお聞きします。仕事内容への満足度が低い要因として、開発作業の少なさが関係していると思いますか？非常にそう思うが 26.7、ややそう思うが 33.3。半分以上が開発作業の少なさ。開発って結局プログラミングを書いてるってことでしょ？
だから結局入ったけど開発してないっていう、開発作業には携わってないみたいなことなんでしょうけどね。
なんか営業に行かされたりしてるとか、そういうことですかね。
そういうのあるでしょうね。
ねえ。
技術的なことに詳しいだろうということで連れていかれて、
はいはいはい、
お客さんと技術の話に付き合って、はい、実態として開発はやらせてくれないとかですね、
はいはい、
そういうのは往々にしてありますよね。
上の グラフロー満足してない、要するに 6% の人に対するパーセンテージですからね、
う
ん、これ。
そうそうそうそう。はい、
こうやって見ると大きいように見えるけど、実はそうじゃないんだよっていうことだけは集約しときますよ。
はい。これが統計の怖いところで。
そう。
三浦さんは大学の時からプログラミングやってらっしゃったんですか？そうじゃなくて、
はい、そうですね。大学からプログラム系の学部におりました。
うん、じゃあもうガチでそういう勉強する場所にいらっしゃったんですね。
そうですね。はい、数学をベースにして、それを使ってプログラミングをするという学科だったんですよね。は
い、いろんな方のブログ見てると、なんとなく好きでゲーム作ったりなんかしてるうちにスキルが身についてて、そのままコードが書けるからいうことで会社いくつか面接受けたら入れたなんていう方のブログよく昔は見たんですけど、
はい、
そんな姿勢の人がちょっと頑張ったら誰でもプログラマーになれるみたいな感じに見えるんだけど、そうじゃないんやろ、ほんまはっていう気がしてたんですけど。もう今でも無理なんでしょ、まあ、なかなか学校行って勉強しないとなかなかなれないレベルなんでしょ。
いやー、でも本当好きで、ええ、独学でもなんかスイスやれちゃう人もいるんですよね、やっぱり。
いるよ、いるいる。だって、中学、高校でもできてる人できてるんだもん。だって、僕ら全然教えてない。
だからそういう人はもう全然、もしかすると、ええ、プログラムを教えて何とかできたという人よりも圧倒的に、外界で自分が欲しい情報を取ってくる能力も高いし、
はいはいはい、
ここで身につけるってことはですね。
はいはい、
相当な能力の持ち主っていうことも言えると思うんですよね。だからそういう人はもう企業は多分人事はその辺目ざといからパッと取ってくるっていうことになると思いますよ、
はい、なろうとしてなれるよりも自分にその素質があるかないかが早めに気づくかどうかの世界ですか。そうなると、
まあ素質に関してはなかなか難しいところがあるけど、決して理数系でないとできないかっていうわけではない。
あ、まあまあ、それはよく言われますもんね。
っていうのはそうで、はい、で、これ結構誤解が多くて、やっぱり数学分かってないととか思う人いるんですけど、実は数学よりは論理の力の方がよっぽどでかいんで、ロジックって実は数学的な意味のロジック以外のロジックがいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい、
論理的にものを考えれるかとかいう話なんで、はい、そこって実は文系的な力も結構でかいんで。はい、
付け加えて言いながら、この番組では私だけがその主張を言ってますけども、英語がわからないとなれない分野かなとずっと思ってるんですけど。
英語も実を言うとそうじゃないよね。だって小学校でも中学校でもプログラムガンガン書いてる子いるわけで
しょ。そういう子はこそっと英語勉強してんちゃいます。
いや
プログラマーの人の英語力って結構高くて、こんなん読めんやんみたいな、みんな読んでるから、ほんまみんな勉強してるんやんって思って。
あれ、それも全然違います。
違いますかね。
うん、大丈夫です。全然できなくても、うん、英語は全然できなくても、うん、O とか F とかってもうそういうもんだと思えばいいだけなので、まあ、そこが入れないとしんどいんですけど、
まあ少なくともこれは使ってないというのがひょっとしたら世の中を乗してしまうかもしれないというお話がパブリックキーというサイトにあったんですけども、PyScript は JavaScript のように Python コードを HTML 内に記述して実行可能、アナコンダがオープンソースで公開という記事がありまして、アナコンダを知らない人はなんでヘビが一日オープンソース持ってくるのと思ったりなわけないですけども、はい、これちゃんと説明していかないといけないですね。まず Python というプログラムがあって、これを配布しているディストリビューションの団体がアナコンダというところなんですか。アナコンダ社なんですね。
Python の仮想環境というのかな。
はい、マイクロソフトも Python なんかやってるんでしょ。でも
ちゃうって、マイクロソフトは Python の開発者を抱えてんねん。
あ、抱えてるだけですか。
Python のメインの開発の人を雇ってる
よ。あ、じゃあやっぱりマイクロソフトの息がかかってるって変やけど。
いや、息が直接かかってるかどうか分からへんけど、
まあ握ってるぞみたいな感じですか。
でもね、必要に応じたらまた出ると思うよ。
はい、
そのおかげかどうか分からないけど、例えばマイクロソフトは今、ビジュアルベーシックフォーアップの代わりに Python 使えるようになってるし、
は
い、オフィスで Python のスクリプトが書けるようになって、はい、なったりとか、
はい、
それからビジュアルスタジオとかビジュアルスタジオコードで Python の編集とか実行が簡単にできるような拡張機能をバンバン出してるし、はい、ほぼ毎月更新されますからね。すごいですよ。
でもこの記事にありますように JavaScript の代わりに HTML 内に Python を書けるようになってるってことですか今。
そう Python 書けるようにするっていう話。
これからするってことです。オープンソースで。
いや、これはもうすでにはなってるんやけど。
なってるんだ。
はい、なってるんやけど、まあだから、スクリプトをこれこれの PyScript にしますよって書けば、はい、下に Python 書いたら動くっていう。
ウェブブラウザー上に Python インタープリターというね、記事でも、随時でね、紹介されてましたけども。これはもう JavaScript を今後、凌駕していくものになりそうですか。
可能性はありますよね。 もちろん JavaScript もめちゃめちゃこのジャンルでは蓄積高いじゃないですか、
はいはい、
もうみんな使ってるから高いし Node.js とかいっぱいあるんだけど、はい、Python は Python でも最近ものすごい勢いで機械学習で売ってるわけでしょ、
はい、
だそうすると、はい、もうなんかウェブページから機械学習のライブラリに直で叩けますみたいな話になっちゃうと、
はい、
意外と多くなるからっていう。 Python のプログラマーもすごい数多いですし、
はいはい、じゃあウェブプログラミングで Python 必須みたいななっていくんですかね。
笑っちゃうのは JavaScript っていうか JavaScript をちょっと定式化した TypeScript って、これがまたマイクロソフトがやってるんだよね。
はいはいはい、あ、以前に前ご紹介できましたね TypeScript は。はいはい、
そう、
ちょっと綴り間違えてもそのまま走ってくれるやつ。
あれはね、あれは TypeScript で書きましたっていうだけやけど、
はいはいはい、
そういうのもやってるんで、はい、まあ、マイクロソフトはなかなか難しい。まあ、もちろんアナコンダは違う組織なんで、マイクロソフト
は。はいはいはい、
違う組織なんで別にいいんですけどね。
まるででもよーらさんからコメントいただいてます。8年ぶりのコメントです。パワーマキントッシュ8500から Mac Pro 2012まで26年に及んだタワー人生に別れを告げ、この度 Mac スタジオに移行しました。合わせてモニターもスタジオディスプレイに変更しました。10年ぶりの Mac は何もかも早く、新しいディスプレイは息を飲むほど綺麗です。主な用途はデジイチで撮った写真のロー現像と管理で、データ保存用にらしいの外付けハードディスクを2台設置しました。それとタイムマシン用には Mac のお風呂を流用しました。管理器を過ぎ Mac ライフも新たなステージを迎えました。と、まるでダメオーラさんからコメントいただきました。まるでダメオーラさん、コメントいただきましてありがとうございます。8年ぶりということで。8年。
いやー、でも、あれですね、はい。買い替えた先がものすごいスペックで、はい、びっくりしますね。
それは、ね、Mac スタジオ私も欲しいですけど。
ねえ、ね。スタジオディスプレイ、いいですね。
これひょっとしたら、昔のスタジオディスプレイやったら、そっち帰って突っ込むけどって、なわけない。いや、まあ、それはね、気合い入れて。で、うん、管理強すぎとおっしゃってますんで、もう61、2、ぐらいでいらっしゃるんですかね。
そうかね。はい。
そのハンドル名でまるでダメオーラさんっていうね、まるでダメオっていう漫画があったら知ってます？
なんとなく聞いたことありますけど、どんな漫画でしたっけ？
男の子がロボット発明してね、そのロボットと一緒に繰り広げられる漫画なんですけどね。
はい、ああ、これか。
森田健二さんの少年マガジン連載の漫画で、私がね、ほんとちっちゃい頃はまだ普通に連載してて、で、テレビもやってまして、アニメもね、91年ぐらいが作られてるんですね。
おー、テレビドラマもやったんですか？
さっきテレビドラマやったんですよ。これはもう60で、テレビドラマ、うん、ごめんなさい、漫画がさっきあって、漫画が当たったから言うんで、すぐに漫画連載中にテレビドラマが一回作られて、
はいはい。
全52話って結構長いね、1年ぐらいやってたんで。ノリで言うと白黒で当時のケンちゃんシリーズとか忍者ハットリくんとかあの辺の感じかなって思いますけど、とにかくアニメ作るってまだまだ難しい時代だったから、漫画を何かテレビ用に作るとしたらもうドラマ化するしかなかったんですよ。
おー、あ、そういう時代になったんですね。そうです
。特撮って言えるほどの特撮も使わずに、単に着ぐるみが家で一緒に生活するみたいな感じ、
うんうんうん、
だったですけどね。
ひょうきんな顔してますね、
うん、
テレビドラマ版のロボット君は、は
い、ね、
うん、
すいません、まるでダメオーラさんはひょっとしたらちょっとそのまるでダメオがお好きで、うん、まあ、ハンドル名なさったのかなって今ちょっと思ったんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。いや、もう全然ダメじゃないっすって言ってしまいましたこれ知らなかったんでね、
ここで分かることは、だいたいこのまるでダメオっていう漫画60年ぐらい、今から50年以上の漫画なんですけど、結局今知られてないじゃないですか。今でも三浦さんパッと言われてもご存じなかったじゃないですか。
はい。
たくさんたくさんそういうコンテンツが世の中にバーッとできた時代があっても、残るものはわずかなんですよね。はい、
ね、
では今同じように残ってるものとこの時代、今ちょっと前後しますけど、ドラえもんとか、服部くんとか、その、ご自己藤井さん、今でも残ってるのたくさんありますけど、語られなくなったものといっぱいありますよ、それ以外の。
その当時のものを掘り起こしてリバイバルとかすると面白くなりますかね、はい、コンテンツとしては。
新たなステージということで Mac スタジオ羨ましく、はい、あの、
はい、
ね、MP3 のファイルの向こう側で思ってますんで Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。 コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつかアップルパークを見に行きたいとか、MacBook Air ばかり使ってきたので、なんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月21日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。